御言葉をお読みします。コリント人への手紙第2、5章1節から10節です。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望しています。その幕屋を脱いだとしても、私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために、天からの住まいを上に来たいからです。そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは、神です。神はその保証として御霊をくださいました。ですから私たちはいつも心強いのです。ただし肉体を住まいとしている間は私たちは主から離れているということも知っています。私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。私たちは心強いのですが、むしろ肉体を離れて主の身元に住む方が良いと思っています。そういうわけで、肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、私たちが心から願うのは、主に喜ばれることです。私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて、報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。説教題は、かしこより来たりて裁きたまわんです。先日の羊飼いで、再度自宅での礼拝期間が1ヶ月延長されることになりました。大変残念な思いがありますけれども、仕方がないなと、そのように思っております。今月予定されていた定期総会も、本日の週報で広告されている通り、次週、書面での臨時総会を行って、承認されれば、3月末に、教会の定期総会も延期となります。少し落ち着かない教会の歩みを続けています。教会だけでなく、皆様の中にも、なかなか落ち着かない思いで、日々を過ごしておられる方もおられるかと思います。今日の礼拝を通して、神様からの平安と祝福が豊かにありますようにと祈ります。使徒信条の第2項、主イエスの救いの御業について学んできました。今日はその第2項の最後になります。これまで主イエスは聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、十字架につけられ、死なれ、三日目によみがえられ、天に昇りと過去を語り、そして先週は神の右に座しておられると今を語りました。そして今日、かしこより来たりて生けるものと死ねるものとを裁きたまわんと、今日の箇所はこれからのこと、未来について語ります。聖書は、神が創造された、始められたこの世界を神が終わらせられる。そういう終わりの時、終末が必ずやってくる。そういう未来を語っています。そしてその時、終わりの時、神の右に座しておられる主イエスが再び私たちの世界に来られる。再臨です。神が世界を終わらせる時、 主イエスは神の右の座から生ける者と死ねる者とを裁くために再臨される。終末、また世の終わりという言葉は、すべてを滅ぼし尽くす、火で燃やされる匂い、どこか怖いものを想像させます。確かに、主イエスの再臨には、生ける者と死ねる者と、皆、主イエスの裁きの座の前に立たせ、そして、そこでは、滅びの宣告を受ける、そこでは滅びの宣告というものもまたある。そういう厳しさもあります。しかし、その一方で、世の終わりを経て、主イエスの裁きを経て、そして、新しい世界が作られ、新しい命をいただき、新しく生きるという喜びの香りもまたある。新しい世界には死も涙も叫びもないという希望の明るさもまた、この終末において、再臨において語られています。約2000年の歴史の教会の歩みは、歴史の教会は、この主イエスの賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわんというこの告白を、どこか焼け焦げた匂いのする滅びの香りとしてではなく、新しい命、新しい世界というこう、喜びの香り、希望の明るさを持って、歴史の教会は告白してきました。まだ見ぬ未来を見つめながら、やがて来られる主イエスを待ち望みながら、教会は希望を告白してきたんです。主イエスの使徒であるパウロもまた、まだ見ぬ未来を見つめ、主を待ち望み、希望に生きていた人でした。先ほどお読みした聖書の言葉は、使徒パウロがコリントというところにある教会に書き送った手紙の一節です。一部です。この時パウロはコリント教会から責められる苦しい状況にいました。パウロ自身、大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにこの手紙を今記しているとこう、最初の方に記されています。パウロの目に見えている状況は苦しみと嘆きと涙です。しかし彼の記すその手紙は決して沈み込んでいく、苦しみの中に埋没していくようなものではなく、むしろ逆です。下に、気持ちが落ちていくのではなくて、パウロという人は見えるものにではなく見えないもの。神が約束されている未来を見つめ、パウロは望みを語り、望みに生きるんです。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に、神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。幕屋というのは、旧約聖書に出てくる移動式の神殿のことで、主なる神様はこの幕屋に住んでくださり、そうして主なる神はイスラエルの民と人間と共にいてくださった、そういうところです。まあ、神が住まわれるところ、幕屋というのは非常にですから聖なる場所です。しかしまた同時に、人の手によって作られたこの幕屋は、長い期間の流浪の旅をする最中で、どんどんすり減ったり、汚れたり、あるところはひび割れたり、折れたりして、時には修繕を必要としたものであると思います。パウロは、神は幕屋に住まわれたように、神は今、キリスト者のうちに、イエス・キリストを信じる者のうちに神は住んでくださっている。そして私たちのこの体というのをパウロは幕屋にここで例えています。 この地上で神と共に生きる私たちの幕や、この体はどういうものだろうか。年を重ねて弱っていくところがある。苦難を受けて傷つくところがある。いつかは朽ち、壊れ、死にゆくものです。パウロ自身、四方八方から苦しめられる時があった。その時この幕やその体は壊れてしまう、傷ついてしまった。パウロは目に見える苦難の中で、自らの幕や体の弱さ、叫び、死を覚えながらも、見えないものを望みとするんです。天に、とこう天を見上げる。天に、神がくださる建物。人の手によらない永遠の住まいがあるということをパウロは見ている。そしてこの天から与えられる住まいを来たいと切望している。強い願いを持ってそれを見つめている。この天からの体、永遠の住まい、永遠に神が私と共にいてくださるという約束が私には保証されてるんだと、そうしてやがて来る未来を彼は見つめてる。決してそれは妄想や空想ではありません。神が私に約束された。私たちに約束された。私たちのこの身に起こる確かな未来、保証されている未来をパウロは、また歴史の教会も見つめている。私たちは見えるものにではな、見えるものによらず、信仰によって歩んでいますと、この人は言う。目の前には迫害がある、苦難がある、傷つけられることもある。けれども信仰によって見ている。約束されている。希望を見つめながら歩める未来がある。天からの体を見つめている。永遠に神と共に生きる命が与えられている。それを見ている。パウロはこのように苦しみの中にあってもやがて与えられる天からの喜びを見つめながら、だから私たちはいつも心強いんですとこう言うんです。苦難の中でパウロは未来に約束されている天からの体と永遠に神と共に生きる命。そして、そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださった。その保証として御霊をくださった神を見つめています。今日、とても心私たち惹かれる言葉というか、恐れを覚えながら、聞いたかもしれない言葉として十節の御言葉があります。私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。この御言葉はこの一節だけを取り出せば、大変恐ろしい主イエスのお姿を想像させます。しかしこの言葉を語ったパウロ自身は全く違う、そうではない主イエスのお姿を語っている。また、苦難の中でパウロは、神様のことを自分に罰を与えているような神などとは毛頭を持っていないわけです。パウロは苦難の中でも、神様は私に愛と恵みを約束してくださっている。神様は私にとって良いお方だと、神様のお姿を見つめているわけです。神様は私たちに天からの体、永遠の命を与えるために私たちを整えてくださったお方だ。この整えるという言葉は、何かをするとか行うという言葉です。実際に手を動かすとか、心を動かすとか、それをするなす。天の体を得させるために、永遠に神と共に生きるために、そこで私たちが何かをしたのではなくて、神がそうなるのにふさわしく私たちを整えてくださった。 私たちの神とはどういう方か。私たちが何かを神様のためにする。もちろんそういうこともある。しかしそれ以上に、パウロの目には、私のために神は、私に天の体を与えるために、永遠に神と共に生きさせるために、神が私のためになしてくださった。働いてくださった。動いてくださった。神が私をそれにふさわしい、整えてくださった。その保証としての御霊も神は私に、私たちにくださった。パウロの見ている神のお姿というのは、永遠の体、永遠の命を整え、また御霊なる神を与えてくださるお方です。イエス・キリストを犠牲にされるほどに私たちを愛してくださってる、与えてくださってる。パウロはそういう神のお姿を苦難の中でも見つめてる。私たちの神は良いお方だ。恵みに富み、私たちに愛を注いでくださる神だと見つめてる。そしてパウロは未来においてやがて来られる、裁きの座におられる、再臨の主イエスのことも恐ろしい裁き主としてではなく、私たちを愛してくださった。私たちのまた愛する主イエスが来られるのだと見てる。ハイデルベルク信仰問答も、この再臨の主イエスのお姿をこう記しています。かつて私のために神の裁きに自らを差し出され、すべての呪いを私から取り去ってくださった。まさにその裁き主が天から来られる。この信仰問答は、私たちのために神の裁きを自ら受けてくださった方、私たちから罪の呪いを取り去ってくださった方、この方が天から来てくださるのだと見てる。さらに、この方はご自分と私の敵をことごとく永遠の刑罰に投げ込まれる一方で、私を、そしてすべての選ばれた者と共に、その身元へ、すなわち天の喜びと栄光の中へと迎え入れてくださるのです。この信仰問答の見つめる再臨の主イエスのお姿に、恐れ、おののき、恐怖、そういうものは微塵もありません。パウロが見た。また歴史の教会が見てきた。そして今私たちが見つめる、やがて来られる再臨の主イエスのお姿は、私たちのために十字架にかかり、神の裁きを受けてくださった。私たちのこの身にある呪いを取り除いてくださった。そして私たちを天の喜びと栄光の中へと招き、迎え入れてくださる。そういう主イエスの、そういう主イエスのお姿として、私たちも見ていくのです。一人の説教者は、主イエスの再臨を、これは決着をつける時なんだ、と言い表しました。決着をつけるという言葉もまた強く、厳しさを伴う言葉です。確かに先ほどの信仰問答でも、こう生けるもの、死ねるもの、すべてのものが裁き主である主イエスの前に立たされる。そして、あるものは、神の敵は永遠の刑罰に投げ込まれるという一つの決着を見ます。ですが、すでに主イエスによる救いをいただき、神の裁きを免れている私たちにとって、再臨の主イエスが決着をつけてくださる。一体何の？それは、今私たちが戦う 罪との戦いに、今私たちが苦しむ罪との戦いに、主イエスが決着をつけてくださる。それがこの時だ。この地上で生きる中で、地上の生涯、私たちの人生、様々な悩みがあります。パウロのように、外からまた内側から攻め立てられるような生涯もある。体の弱さを抱え続ける生涯もある。嘆きや悲しみの多い生涯もある。様々な罪との戦いの生涯もある。私たちは主イエス・キリストを信じ、罪許されてもなお、その罪との戦いというものを戦っている最中にあります。その勝利は約束されてはいますが、地上にいる間にはやはりその罪との戦いを苦しんで過ごすところがある。正直それは苦しい戦いです。自分でももっと楽になればいいのにと思うようなことがある。こんな罪をどうして自分が犯してしまうんだろうかと気落ちしてしまいそうな時もある。罪との戦いに私たちは非常に苦しむ。けれども、主イエスが賢より来られる時、裁き主として来られる時、それらの戦い、苦しみ、悩みは決着がつけられるんです。主イエスが私たちのそれらの悩みを決着をつけてくださって、そして私たちを天の喜びと栄光へと招き、迎え入れてくださるのです。このような素晴らしい光景を今私たちはこの目に見ることはできません。ですが私たちは信仰によってそれらを見つめつつ生きることができます。悩み多い地上から約束されている天の希望を見つめながら私たちは生きることができます。心を強くして生きることができます。ですから今私たちが心から願うのは、私たちのために天の体を備えてくださり、天に招き入れてくださる主に喜んでいただくことではないでしょうか。パウロはこう言っています。心から願うことは主に喜ばれることですと。先週は一つの説教を紹介しました。小さいものにしたことは私にしたことという主イエスの言葉からの説教でした。私たちが良い行いをするのは、私たちの罪のために命を捨ててくださった主イエスのための奉仕なのだと。人によく見られたい、評価されたい、自分を誇りたい、自分がやりましたよっていう名刺を、私はこんなことしましたよっていう名刺をその人に渡したくなる。けれどもそういう野暮なことはやめよう。小さなものにしたことは主イエスにしたことなんだ。見返りを求めずに、ただただ主イエスに仕え、ただただ主イエスのために生きようと、こう、私は大変潔い。私たちの生き方を主イエスに集中させる、ああ、説教の言葉だなと、そのように聞きました。神は、私たちのために、朽ちることのない、天の体を備え、また神と共に永遠に生きる、そのような命を私たちにすでに約束し備えてくださっている。このような主の与えてくださっている恵みに感謝し、私たちはただ主イエスのために、主に喜ばれるために生きようと。何か大きなこととかそういうことじゃない。それがたとえどんな小さな技だったとしても、誰からも知られなかったとしても、主イエスのために行ったその奉仕は、良き技は、 捧げ物は、主イエスの裁きの座で、しっかりと報いていただけるからです。はっきり言いますと、誰も見ていない。誰も知らない。しかし、そんな私たちの小さな主に対する奉仕を、主に対する生き方を、主に対する捧げ物を、主イエスは知っていてくださるんです。そして、あの裁きの座で、私たちの成したあの技、この技、あんな小さな捧げ物も、もしくは自分で忘れてしまっているような小さな小さな奉仕でさえも、主イエスは、すべて知っていてくださり、その裁きの座で、そのすべてを報いてくださる。賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。私たちを愛し、罪から救ってくださった主イエスとお会いできる喜びの時です。永遠に神と共に生きる命を着る喜びの時です。主イエスのためのどんな小さな、また大きな、いやそのすべての奉仕が、捧げ物がすべて報われる時です。神の右の座から来られる、主イエスの再臨の時、それは私たちにとっては大きな喜び、またこの地上に生きる私たちにとって希望の時です。この地上の歩みで苦難の多かったパウロは、やがてのこの未来、この希望を信仰を持って見つめ、生きた人でした。私たちも、それぞれの置かれている状況で、それぞれの苦難がありますか、ありますが、私たちもまた信仰を持って見つめたいと思います。やがて再臨される主イエスを待ち望み、この時を喜びとし、この時を希望として、主に喜ばれる歩みに励んでいきたいと願います。祈りましょう。天の父なる神様、恐れるべき主イエスの裁きの座に立つはずだった私たちが、神の恵みと主イエスの贖いによって、裁きの座が喜びの場に変えられたことを感謝いたします。私たちの地上の生涯には悩みや苦しみが多くありますが、天への希望、天に招き入れられる喜びが確かに備えられています。どうぞ一人でも多くの方がこの希望と喜びを共にすることができますように、この良き知らせをお伝えすることができますように、私たちをお持ちください。また何よりも私たち自身が、この希望と喜びに生きるものとさせてください。今週の歩みも、裁きの座で、主イエスに仕え、奉仕する。すべてが報われる。裁きの座におられる主イエスに、私たち仕えていくこと、奉仕していくこと、それらすべてが報われることを覚えながら、どうぞ主イエスのために生きるものとさせてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。